それでは、今日の与えられている聖書の箇所を読みいたします。本日与えられている聖書の箇所、今日与えられている聖書の箇所は詩編の第23編の一節で、ごめんなさい、23編全体であります。よく総理に読まれる聖書の箇所ではありますが、もう先週の時点で、先週の日曜日の時点で、今年のサンクスギビングはこの詩編の23編から神様の恵みを本当にいっぱいに味わっていきたい、そのような思いが与えられておりました。その聖書の箇所から今日もメッセージをさせていただきます。詩編の23編、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方はちょうど聖書の真ん中くらいの766ページです。それではお読みいたします。詩編23編。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われる。主は私をの魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの向きとあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。今日はこの聖書の箇所から私たちを養ってくださる方という題でメッセージをさせていただきます。詩編の23編は多くの人々に愛されている詩であります。多くの、この詩編の23編をテーマにした、しおりであるとかポスターであるとかも見ることができます。そのような、ポスターとか、しおりなんかを見てですね、私たちが羊飼いといえばどんな場面を想像するでしょうか。主は私の牧者であって私には乏しいことはない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われる。この聖書の言葉を読んでどんな場面を思い浮かべるでしょうか。緑の牧場、憩いの右輪、それはどんな風景でしょうか。私も今回も改めて詩編23編、これ英語では日本語ではなく英語で Psalm 23で検索をかけてみました。そしたらやはりこういうポスターが多かったですね。緑の牧場、憩いの右輪、なだらかな丘の、この写真の中には羊はいませんけれども、これもサーム23って書いてありますね。この羊はいませんけれども、なだらかな丘の上で、そして緑の草原で羊が草をはんでいる。それが私たちのイメージでありましょう。憩いの右輪、それは本当にこの平和な水辺を思い浮かべるでしょう。けれども考えてみてください。この詩を書いたのはダビデであると言われています。ダビデはベツレヘムで生まれ育って、ベツレヘムで羊飼いをしていて、その羊飼いのところから神様から召し出されて王家に仕えるように最後は王になった人であります。ベツレヘムとかエルサレムとか、 そこら辺で生活をした人であります。で、ベツレヘムで検索をかけてみました。まあ、ベツレヘム、今のベツレヘムの写真がもちろん多いわけでありますが、このような風景であります。公平を期すために、写真の中ではどちらかというと緑が多い写真を選びました。もっと赤茶けた写真もたくさんあります。緑の牧場、先ほどの緑の牧場とは随分違うなって思いますね。緑はないわけではない、羊を飼うわけですから緑がないわけではないんですけれども、ちょこちょこ生えている、いや 木は生えてるけれどもね、この草が、緑の草が生えてるってほどでもない、生えてないわけじゃないけど、緑がたくさんあるわけではない。これがこの聖書が書かれた、主は私の牧者であって私には乏しいことはない、主は私を緑の牧場にふさせ憩いの御庭に伴われる、その詩を書いたダビデのイメージしたであろう緑の牧場、憩いの御庭の姿であります。ガリラヤ湖周辺であるならばもうちょっと緑があるようでありますけれども、このベツレヘム、エルサレム周辺はだいたいアメリカでいうとカリフォルニアとこの気候が似ている、ちょうど、海の東側という共通点もあるんでしょうかね。海が広がっている海の東側という共通点もあるのかもしれませんけれども、4月から10月くらいまではあまり雨が降らない、冬の間はちょっと降るけれどもまた夏になると枯れてしまう、そういうところであるようであります。その中で主は私の牧者であって私には乏しいことがない、またダビデが語っている羊飼いの生活というのは、ある時は獅子が、いやーその時代、今から2500年くらい、いやもっと前でしょうかね、3000年くらい前、あのパレスチナ地方、今のイスラエルパレスチナに、ライオンがいるって話は聞いたことがないんですけれども、その時代にはそこにライオンがいたのかなと思うんですが、聖書に書いてありますからね、私は獅子を退治した、あの羊が獅子を襲ってくる時がある、熊が襲ってくる時がある、そういう過酷な状況であります。そのようなところで羊飼いは羊を飼っていた、そのような中での主は私の牧者であって、決して順風満帆で何も問題もなく全てがうまくいっていく中で、私たちが主は私の羊飼いで私には乏しいことがありません、そういうことを言うのは簡単でありましょう。けれどもこの聖書の背景を考えていくならば、全てが順風満帆なのではない、戦いはある、悩みはある、痛みはある、乾いてしまうような場面もある、でもその中で神様は私を養ってくださる、私を緑の牧場に導いてくださる、私をこの憩いの御庭にこの伏させてくださるのだということをこの詩人は語っているのであります。考えてみればダビデの生涯はそのような生涯でありました。濡れ衣を着せられて命を追われて、何にも悪いことしてないのに、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、そのような中で命からから逃げ回っているようなこの彼の前半の生涯でありました。彼は王様になって権力を持ったわけでありますけれども、その晩年はまた息子たちが争いをして、そして息子がある息子は自分に対してこの反旗を振り返すよ、振り翻すようなこの息子さえ出てくる始末でありました。晩年も命からがら逃げて、そのような人生の中で彼は主は 私の牧者であって、私には乏しいことがない、そのように語っているのであります。本当にこの聖書の言う神は、私たちにこのいいことだけを与えて、いいことだけあって、もう本当に全てが万事順調にいって、願ったり叶ったりの人生を送っていくことができて、それで神様、素晴らしい、よかったよかった、そういう歩みをさせてくださるお方なのではなくて、私たちの人生の中にはどうしてってことも起こってくる、納得いかないことも起こってくる、他の人から見るならば貧乏くじ引いてるんじゃないのとか、他の人から見るならば、なんであんな苦労しなきゃいけないんだろうかと見えるような人生であっても、でもその中で、私は緑の牧場に歩んでるんだ、命の泉をいただいてるんだ、そういうことができる生涯を私たちは約束されているのであります。皆さん、4節を見るならば、たとえ私は死の陰の谷を歩むとも災いを恐れません、そのように語っています。死の陰の谷は、まあ、この2つの可能性があると言われます。死の陰の谷というのは、本当にこのイスラエルには死の陰の谷というのがあって、まあ、イスラエル旅行に行くとそういうところにも、ここがそうだよっていうところにも連れて行ってくださるそうでありますが、この死の陰の谷っていう谷があるんだって。だから、これは比喩的な表現って言ったらいいんでしょうか。この死の陰の谷っていう谷があって、そういうところを、そういうこの深い谷を行くときにもっていう可能性が一つ、それは困難のときにもってことでしょうね。本当に困難な、いろんな難しい問題が起こってくる、そういうときにも私は恐れません。そうかもしれない。でも、もしかしたら、いや違うだろう。本当に文字通り死の陰の谷を歩むときにも、私たちがこの地上の生涯を終えて神様のところに行くときにも、私は恐れません。なぜなら、あなたが共にいるからです。まさに状況がどんなに厳しくても、いや、この命が取られてしまうような、そんな場面にあったとしても、私は恐れません。なぜなら、あなたがいるから、神様が一緒にいてくださるから、私たちは一人じゃないから、私たちは孤独じゃないから、大丈夫だから、生きている時にも神様と共に歩むこの喜びを経験し、また死に直面しても、私たちは神様が一緒にいるんだって、いや、もっと言うならば、聖書はあちらこちらでそのことを言っているのでありますけれども、この私たちがこの世を去って神様の身元に行くときに、この地上で神様が一緒にいる、この地上で神様も共にいる、その近さとは全然レベルの違う近さで、私たちは神様と共にいるんだって、この地上の生涯神様を信じて歩むって素晴らしい、神様と共に歩むって素晴らしい、本当に喜びがある、本当に力がある、戦いの中でも喜びを持って歩んでいくことができる、それは本当に素晴らしいです。でも聖書が繰り返し繰り返し繰り返し語っているのは、この地上での生涯を終えて神様のところに行くときに、神様は今のと全然違うレベルで近くいてくださって、共にいてくださるんだって。昨日は後藤兄弟の葬儀で、ごめんなさい、大川先生がヨハネによる福音書の14章からメッセージをしてくださいました。まあ、実は、大川先生がいらっしゃるということが決まるまでは、その関先生と私でどちらがご奉仕をしようか、関先生が知識をして、このハワイの関先生が知識をして、私がメッセージをさせていただくということで話を進めていたのでありますけれども、その時に私もこのヨハネによる福音書の14章からお話をさせていただきたいと思っておりました。本当に私たちの神様が、イエス様が私たちのことをどのように迎えてくださるのか、そのことを語っている聖書の箇所であります。今日はこれスクリーンに入れてないので、 まあ、読みますので聞いていてくださって結構ですけれども、開ける方は開いてください。ヨハネによる福音書の第14章の1節から6節です。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意にしに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにもあなた方もおらせるためである。私がどこへ行くのか、その道はあなた方に分かっている。トマスはイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのか私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。本当にイエス様は心を騒がせるな、神を信じ、また私を信じなさいとおっしゃいました。これはイエス様ご自身がこの十字架にかかる直前の前の晩の出来事であります。私はこれから父なる神様のところに行って場所を準備してあなた方を迎える。父の家のところに、父のところには、これはまあ家の父の家にはというのは、ま、英語ではマンションで、日本語のマンションではなくて英語のマンション、本当に大邸宅、神様のところには本当に豊かな豊かな、もうアバンダントな、もう本当にあふれるような豊かなこのものが待ってるんだよ。この地上で私たちは神様と共に歩む喜びを経験している。でも向こうに行ったらもっと近く神様のところに、もっと近く神様と共に歩めるんだよ。もっと素晴らしいものを神様は準備してくださってるんだよ。そしてその道は私が道だって、イエス様ご自身が、私が道、私はワンのウェイズじゃなくて私が道だっておっしゃった。本当にそのイエス様の道をこの歩んでいくことを、イエス様は私たちにこの求めた、私が道を教えるんじゃなくて私自身が道なんだ、イエス様ご自身を与えて十字架にかかって本当に全てを投げ出して私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。そして2013年11月の後藤兄弟の証しを私も葬儀のために読んでおりました。2013年ですから2012年にニュージャージーに帰ってこられましたから、帰ってこられて1年くらい経ってから兄弟がお証しを書いてくださいました。そのお証しの、まあ、中にはですね、昨日メッセージをしてくださった大川先生と本当に幸いな、この就職浪人の時に大川先生のカバン持ちのように一緒に歩いて幸いな1年半を歩かせていただいたということが書かれているのでありますけれども、でもその前後にですね、その前と後にこの2つの聖書の言葉が引用されていました。皆さんこの教会のホームページで読むことができますので、ぜひですね、まだ読んでいらっしゃらない方は、教会のホームページの証というところで2013年11月のお証し信仰生活40年という題でメッセージを、お証しを書いてくださっていますが、よくご覧になってください。その聖書の言葉、2つの聖書の言葉にサンドイッチされた証なんですけれども、それを読んだ時にですね、本当に心が震えるような思いがしました。兄弟はこの言葉でこの証を始めていらっしゃるのであります。伝道の書、旧約聖書の伝道の書の第3章の1節から11節の一部を引用してこのように書いていらっしゃいました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まれるに時があり、死ぬるに時がある。11節に飛んで、神のなされることは皆その時に、その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで 見極めることができない。まるで本当に今日の私たちのために、この時のために準備をしてくださっていたかのような思いになります。すべてのことには時があって、生まれるに時があり、死ぬに時があるんだ。そして神のなせることは美しいけれども、でもそれがすべてわかるかというとわからない。皆さんの中にもどうしてという思いをずっと持ち続けて過ごされた方々もいらっしゃると思います。私自身もそうであります。私たちにわからないんだって。でも私たちは自分で全部納得しようと思っても納得できないことはある。でも全てのことには時があって、神様のなさることは皆その時にかなって美しいんだって聖書は語っているのであります。それをこと兄弟はこのお証しを開く始めるにあたって、この御言葉を引用していらっしゃいました。そしてこのお証しを閉じるときにこの御言葉を引用していらっしゃいました。ペテロ第一の手紙の四章の12節から14節です。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむこともなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れるときに喜びにあふれるためである。キリストの名のためにそしられるなら、あなた方は幸いである。そのときには栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからである。私たちが歩んでいく中で試練がある。ここは直接的にはこの信仰を持っているがゆえに出会う試練のことを指しているようでありますけれども、でも私たちが歩んでいく中で火のような試練が襲ってくる。私たちにとってこのキリストの体の一部であるごと兄弟がこのように突然主のもとに召されていかれたのは大きな大きな痛みであり、途方に暮れるような出来事であります。教会はキリストの体と言われますが、本当にその大切な体の一部で、特に私のような気が利かないと言いましょうか、細かいところに届かないものが牧師をしているがゆえに、本当に兄弟が見えないところでどれほどフォローアップをして皆さんに声をかけて、そして励まし合いをしてくださったかということを思うときに、神様どうしてですか、そのような思いが湧いてきます。しかしそのような時にも何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむんじゃない。試練の中でも本当に神様を見上げて歩んでいきなさいと御言葉を私たちに託してくださったことを思わされました。私たちはサンクスギビングの時を迎えています。でも今日の愛賛会でも400年前どうだったのかなってことをお話しいたしますけれども、400年前百何十人の人で来て、100人以上の人でこの海を渡ろうと思って出てきた旅が、あの船旅の中で、また最初の冬の厳しさの中で半分の人々が 命を落としました。自由を求め、天国を求め、解放を求め、海を渡ってきたのに、そこに待っていたのは厳しい試練でありました。それを乗り越えた先に最初のサンクスギビングがあったのであります。私たちも本当にこのサンクスギビングの時、戦いもあります。皆さんのお一人お一人の個人的な人生の中でもいろんな戦いがあり、悩みや乗り越えることが本当に大変な戦いがあるでありましょう。でもそこでも私たちの内側に力を与え、状況によって全て決められるのではない、本当に内側に力を与え、状況をも受け入れ、状況の中でも本当に神様の素晴らしさを賛美していくことができる、そのような歩みを私たちはすることができる、そのことを感謝して前進していきたいと思うのであります。この詩編は続けて敵の前で祝宴するんだって語っています。敵の前で宴を設け、子供の時分からなかったですね。だけど だんだんあの日本語が分かるとともに、そのシチュエーションも分かるようになってきました。敵が攻めてくる、敵がやってくる、本当に敵に攻められる、そのような場面であなたは私の前で祝宴をしてくださる、そして私の油に頭に油を注いでくださる、そして私の持っているこの杯が豊かな豊かなこのブドウ酒でワインで溢れている、そのような情景であります。戦いがないわけじゃない、本当にもう敵が攻めてくるような中で、任期もさっきも行かなくてどうしよう、でもその中であなたは天からこの油を注いでくださる、杯を溢れさせてくださる、そのような方なんだ。皆さんの中で本当に戦いを覚えていらっしゃる方、もう行き詰まっている方がいらっしゃるならば、本当に神様を見上げましょう。神様はあなたを満たすことができる、神様はあなたを喜びに溢れさすことができる、外側によって全部決められてしまうような人生じゃなくて、状況がこんなことがあったから、状況があなたの全てを決めていくような人生ではなくて、本当に神様が私の内側に働いて、状況は戦いがある、悲しみがある、痛みがある、でもその中でも神様を見上げて大胆に勇気を持って前進していくことができる、そのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。主は私の牧者です。先ほども子供たちに話しましたけれども、神様は私たちの中で一番弱いものに目を留めて抱き上げて導いてくださる、その神様に本当に信頼して前進していきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われる。御言葉に感謝いたします。神様、私たちが日々経験する出来事、また特に先週私たちが突然味わった大切な私たちの主にある家族の一人である、またこの教会の礎を築き、また今も支えてくださっているこの元兄弟があなたのもとに召されていったという悲しみ、痛み、寂しさ、私たち抱えています。でもその中でも変わらず、主は私の牧者であって私には乏しいことがないと言えることを感謝をいたします。神様、どうかこれからもあなたが満たし続けてください。これからもあなたが私たちに力を与え続けてください。慰めと癒しと恵みを注ぎ続けてくださいますようにお願いをいたします。神様、特に今日はハワイで礼拝を守っていらっしゃいますが、稽古姉妹の上に、秋子姉妹の上に 妹さんの、恵子さんの妹さんの直子さんの上に、そして日本のご同居代を頼りにしていたお姉さんたちの上に、あなたの慰めを豊かに与えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、私たち一人一人、あなたの時にこの死の狩りの谷を歩んでまいります。しかし私たちはそれを恐れません。なぜならあなたが共におられるからです。あなたが私たちを迎えてくださるからです。今兄弟はあなたの身元で、よくやった良いしもべだ、あなたは小さなことにも忠実だった、だから大きなことを与えよう、私の安息に入りなさいと招かれて先に召された先輩たちと、サンクスギビングの時を迎えていらっしゃるんだろうかなと思わされます。神様、どうかあなたの守りと慰めが残された私たちのうちにいつもいつもありますようにお願いを申し上げます。神様、今日ここに初めて来られて、また久しぶりに来られて、2回目3回目来られて、この私たちのこのサンクスギビングの礼拝と愛賛会を共に過ごしてくださる皆さんの存在に感謝します。本当に皆さんがこの時を一緒に過ごしてくださることを感謝します。神様、どうかお一人お一人の人生にあなたの祝福を、状況に振り回されない内側からあふれる祝福を満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。